はい、ゆうやです。皆さんいかがお過ごしでしょうか。もうね、10月に入りましたけどね、増税ということで、我々の生活は苦しくなる一方でございますが、そんな中ですね、もう皆さん怒ってるかと思います。松坂大輔、中日対談ということで、まあね、もう皆さんここは怒った方がいいですよね。あいつは何しに来たんだね。本当に、まあね、あの成績なら、まあ、契約してもらえないのも、まあ、当然なんですけどね。まあ、ドラゴンズとしては来季も、まあ、契約する意向というふうに本人に伝えたら、本人が、保留してね、結果断りを入れてくるというね。普通でしたらね、もうこの成績だったらね、来年もやらせていただけるならやりますって感じになるのに、あの時点で保留した時点でも、これ次セーブ行くこと決まってたんでしょっていうね。急にね、セーブ入りがもうほぼ確定かのようなニュースが流れておりますけどね。本当にしたたかなやつですよ、あいつは。ね、辞める前にしっかり自分の人脈を使って根回しをして、次の道をつけといて辞めるっていうね。いやー、ひどいもんです。もうね、ファンとか、まあ当然なんですよね。自分さえ良ければいいんですから。まあそんなもんなんですけどね。まあ、あの状況でドラゴンズ来てね、活躍して18番、背番号ももらって、年俸も8000万に上がった途端、今季2試合だけ。今季の松坂あれですよ。キャンプに入る、どうもなんか以前より太った気がして不安をがファンの頭によぎる、ファンとこうねハイタッチした時に引っ張られて肩が痛くなって先制離脱、二軍で調整中かと思いきや、サボってゴルフをする、そして一軍に上がってきて、まあ1試合目は5回2失点だったんですけど、明らかに去年より手投げの、投球に、嫌な予感がする、さあ今季最後の登板、1回、ワンアウトしか取ってないんでしたっけ、走ってぐらいでめった打ち、まあね、で以上あと2軍でちょこっと投げて終わりというね、これが18番の投球かっていうね、困っちゃいますね。で挙句に、契約、ね、どうするか返事がなかなか来ない挙句にやっぱりごめんなさいっていうね、まあこんな舐めた選手はねもう契約しちゃいけませんけど、まあ、セーブ行くんでしょうね。これで森さんとあのデニーでしたっけあの二人もちゃっかりセーブ入ったらもうこれ何なんだっていう感じがしますけどね。引っ張ってくれた恩人がいなくなったから僕も出ていかなきゃとかね、あの意味不明な会見もよくわかりませんけどね。まあやっぱりダメです。もうあれも18でね、スーパースターで入ってきましたんでね、もうやっぱ世間が見えてないのにしょうがないよね、これはもうね。だから私たちはまた騙されてたんですね。本当に我々凡人というのはこうね、偉大な人たちに騙されてね、生きていくわけでございますけど、まあ本当に、騙されました。もうあいつはですね、二度とこう名古屋に入ってこれないように、もしドラゴンズ対戦することがあったら、まあメンタル的にしてあげてほしいと思いますしね。まあね、来季は投げれるんでしょうかね。やっぱ去年ね、3年メジャーから帰ってソフトバンクで3年なほとんど投げれないような状態で、ドラゴンズ来たらまあ5勝でしたっけ7勝でしたっけ7勝か6勝して、でも1年間はほぼフルでね久々に活躍してしまったんで、ちょっとやっぱ肩とかね、肘、体に負担があって、やっぱ今年はうまくいかなかったのかなという、となると来年は今季サボったおかげでまだうまくいく可能性もあるんですけどね。まあ、強力西武打線なら、勝てるという、ね、話も出てますけどね。まあ、本当にまあ交流戦でね、もうあれですよね、なんでもう決まってるんですかね、行くのがね、発表されてないけどね。 こういうのってどっから情報が漏れてくるんだと思いますけどね。よっぽどあのプロアマ協定とかもね、高校生と接触しちゃいけないとかなんかありますけど、ねえ、あっちよりこっちプロ野球選手のルール作りをしっかりしていただいた方がね、あのいいんじゃないかなと思いますけど、ね、まあ本当にたまげましたよ。はい、皆さんはどういう感想ですかね。寂しい残念とかね、ニュースでやってましたけどね、寂しいじゃないです、もう大バカ野郎ですよ、もう本当に ね、18番のユニフォームを買ってしまった人はどうなんでしょうかね。これ永遠に黒歴史として、受け継がれていくのか、まあ、分かりませんけど、まあ結局クライマックス今入ってましたね。阪神が今日負けてしまいましたけど、面白い試合してますよね。まあ、ドラゴンズも本当はね、いけるチャンスあったんだなと思って、このあと一歩、もし松坂が今年ね、チャート投げれてたら、行ってたかもしれないですね。そう思うと、なかなか、この一人の選手のね、あり方っていうのをちょっと考えさせられましたけど、まあ、そんな話は、まあね、なんか毎週ドラゴンズ情報の愚痴を言って終わっておりますがね。まあ、じゃあ、あと今週はね、何やりましょうかね。あれですよ、久々にまあ iPhone を入手したんですよ。もう私クラスになると最新機種なんて買わないので、ね、片落ち片落ちでいくこのセコさんでございますけどね、まあ、iPhone8 で、まあ、十分なんですよね。あのベースの OS が一緒ですからね、iPhone11 も8もやってることは一緒と、まあ、ぶっちゃけ言ったら Android でも一緒ということで、まあ正直、まあ、iPhone8 を手に入れたんですけど、まあ、別に Android でいいかなっていう感じがします。よくですね、 Android を使うとやっぱり iPhone の方が使いやすいとかね、わけわかんないこと言ってる人いますけどね、本当にちゃんと2つ使うとやっぱり Android の方がもう絶対に上ですね。今回 iOS13 がいいと思って、まあ、いい出来なんですよね。 iPhone8 を頑張って使ってるんですけどね、やっぱ微妙にいろいろね、まあ使い勝手が悪いっていうんでしょうかね。まあていうかやっぱ Google が偉大すぎるかもしれないですね。特に感じるのは音声入力なんですよね。 iPhone の音声入力悪くないんですよ、開業とかですね、ちゃんと開業してくれます。丸っていうと句読点の丸打ちます、点っていうと句読点のね点打ちます。でよくできててね、まあいいんで使ってたんですけどね、いつもならね、ちゃんとこう言葉に、僕の発した言葉はちゃんとその通り文章になるんですけど、どうも微妙な単語はですね、うまくいかないと。これ僕の喋り方が悪いなからと思ってたんですけどね、これはね、やっぱり Google の音声入力のレベルが高かったということなんですよね。まあ、あと、まあ、特にこの音声入力の辺は明らかに差を感じますし、まあ結局 iPhone 買っても Google のサービスはみんな使うんですよね。Gmail とか Google マップとか Google フォトとか。そうなった時に iPhone ですと基本写真、マップとかで、まあ、Apple のサービスにを使わせるようになってるんですけど、まあやっぱりその履歴がいまいちだったりするんでね、結局 Google マップとかに飛ばしたりするたんびに、まあ、ちょっとタッチするだから手数が多くなるんですよ。ですから、まあ、やっぱちょっと疲れるっていうんですかね。で値段がですね、10万越しちゃうわけですよ、一番高い本買うとですね。だから正直もうどうしても新しい iPhone が欲しいって方はもう iPhone11、Pro はいらないです。 iPhone11 で大丈夫です。はい、十分です。あれ8万ですか、税込みね、約8万ですけど、まあ、そっち買ってもらった方がまあいいのかなと思います。まあでも皆さんどうしてもいいものに目がいきますしね、やっぱアップルに、甘いんですね。でも私はちょっと気づいたんですね、なんでみんながアップルから離れられないかっていうのはね、もういっぱいお金を貢いでしまってるんですね、アップルさんに。これはですね、こと男女に置き換えてもそうなんですね、 まあみんなね、昔の彼女や女が忘れられないって言いますけどですね、これはですね、実はいっぱいその人にコストを使ってしまったからなんですね。お金、時間とかね。そうするとそこに固執してしまう。ね、自分がこの人のことを好きなんだとも思うしかなくなってしまうんですね。だから別に冷静になったらその好きでもなかったかもしれないしね、そんないい女じゃないかもしれないのに、自分がもう好きだ好きだって思ってってしまうお金を使うと、これと一緒なんです。アップルもね、まずもうベースの価格が高い、その時点でもうすごいね、もう思いでアップル製品を買ってしまうと、そしたらもうこれはやっぱ何としても使わないといけないというね。でまた今度新しいのが出た、また買う、でまたお金使うでね、でまあいろいろアップル製品の連携がいいとか言いますけどね、あの程度の連携なんて別に Windows と Android でできるんですよ。そうね、大した苦労なくね。でまあぶっちゃけて言うとね、アップル製品の連携は結構アンポンタンなんですね。あの iCloud の出来が悪くて、なかなかうまく同期されなかったり、タイミングが遅かったりでね、これ Google は早いですよ。もうね、もうパッとすぐ、写真来てますしね、あの Google ドキュメントなんてパソコンでと iPhone、 例えばスマホでですね、同じページ開いといて音声入力、スマホや iPhone でバーって言葉文章打ってきますよね。そうすると目の前のパソコンの画面もリアルタイムで字が入力されてきますからね、うん、こういうのが Apple はできてないんでね、やっぱりレベルの差を感じるんですよね。なのにそれでもみんなは Apple の方がいいっていうんですね。これはですね、私は気づいてしまいました。多大なるお金を Apple に使ってるから、みんなはね Apple のこと好きだと思い込まないと自分という存在を否定してしまうからなんですね。これ松坂投手も同じです。高卒ルーキーとしてね入ってきて、ずっとこう話題の中心で生きたわけですね。そこに私たちはね、いろんな思いを重ねていきます。松坂投球を見る機会も多いですし、試合も見に行ったり、お金も時間も使ったりするわけですからね。ですから、どうも、対談、あんな失礼な態度をとっても、残念ですとかね、また次でも頑張ってほしいとか言った、こういう風になってしまう。僕は松坂のことを好きなんだと思わないと自分を否定してしまうことになるのでね、そういうことなんですね。ですから、やっぱり、ね、ちゃんと使ってる人は、やっぱり残念ながら iPhone は Android に負けてるってのを気づいてる人がちらほらいるんですけど、あの、IT ライターとかね、ウェブの、まあ、記事とかはですね、やっぱりあのマスコミと一緒ですよ。あの、まあ、結局アクセスね、見てもらわないと、まあ成り立たないものですから、どうしてもアップルの悪口は少なくなるんですね。ですからそういう記事ばっかりやっぱり皆さん見てしまって、やっぱり iPhone がね、アップル製品が気になって買ってしまうんですけどね、まあ僕とか、勝間和代さんとかねは、いろんな製品を使った結果、やっぱり Android の方が優れてるというね、ことに気づいておりますんでね。どうか皆さんもね、私の言うことが信じられないって言うんでしたらね、勝間和代さんがね、YouTube で、まあ、音声入力に語ったりしてますんでね、改めて Android の優秀さというのを感じていただけるかと思いますんでね。まあでも、普通に使う分には悪くないんでね。だからいいんでしょう。まあ、デザインが、まあ、ちょっと、高級感があって、リンゴマークがついてて、まあ、ブランド価値がある。まあ、高く売れますよ、確かに。2年後とかでもね。半額近くで売れるんでね。ただ、まあ、コンピューター好きな人からすると、ちょっとやっぱり、技術の差を感じるかなっていうのが、まあ、正直なところなんでね。皆さんもですね、今まで Apple に使ってしまったね、お金や時間や思いをね、捨てるのは、非常に辛い決断かもしれないんですけどね。まあぜひ、Android 安いですからね。まあ2万の機種だとちょっとまあ処理速度がね、たまに固まったりすることもあるんでね。4万から6万ぐらいのね、機種を買ってもらうとですね、あれ？これでいいじゃんっていうことにね、 気づいていただけるかと思いますんでね、過去の女性を断ち切るのと、一緒にですね iPhone もね断ち切っていただきたいなと思います。はい、まあ、15分も喋ってしまいました。今週もまとまりのないお話にお付き合いいただきましてありがとうございました。大野ゆうやでした。さようなら。